はい、始まりました。コネクトおばさんのちょっと試してみたです。明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。ということでですね、何ヶ月ぶりでしょうかなり日が空いたのではないかなと思います。まあ、そうね。いや、昨年はね、ちょっと仕事を探すやら探さないやら、なんかもうごちゃごちゃでして、あと気持ち的にもやっぱ落ち着かなくて、なんで、配信まで気持ちを持っていくことができませんでした。でもね、フォローしてくださる皆さん、本当に心の支えでございます。ありがとうございます。まあ、そうは言っても今日今やってるので、今年のなんか抱負だとかやりたいこととかつらつら語って配信終わろうかなと思います。まず去年の反省はそうですね、一重に自分の努力が足りないというところでしょうか。あと気が回らないというのと、どうしてもね、懐が潤わないと潤わないとってなんかいやらしい言い方だな。いやでもにもうこういう社会に生きてるので、もうね、懐が潤わないとどうにしても気持ちも落ち着かんのです。なのでまあちょっと懐が潤わなかったというのと、まあ努力が、そちらに向けての努力がちょっと足りてないのと、あと去年初老になりまして、初老ってなんだ、40ですね、40歳になったので、改めて自分のスキルだったりできることを確認したところ、まあ何もないみたいな、何もないってわけではないんですけど、専門的な知識があまりになくて、ちょっと試すぐらいはね、もういろいろやってきたんですよ。本当に。それこそ、ベビーシッターだったりとか、そういうエッセンシャルワーカーみたいなこともやりましたし、飲食もやったし、あとは映像、もともと映像業界にいたし、だから、アドビ関連のソフトとかも触っては来ているし、いろいろなんとなく知ってはいるんですけど、ほぼなんとなくなんですよね。専門にしている人たちには太刀打ちができないし、まあそれが売りと言ったら売りではあるんですけど、ただ自分の手で食べていくには、もうちょっと専門性を高めないとなっていうのも去年の反省でした。なので今年の抱負に的には今年の抱負はその3つの反省を生かし生かせるのがこれ、すいません、お茶を飲みました。そのね、3つの反省を生かしてもうちょっと専門寄りになろうかなと 思ってます。どういう関係の専門性を磨こうかなって思った時に、やっぱり在宅で仕事ができる環境が私にはすごく合っていると思っていて、自分の体的にも、あとは今子供が小学生なので送り迎えだったりとかもありますし、急なね風邪とか、私も風邪ひくし、家族が誰か風邪ひいたら結局のところ私にもしわ寄せが来るのでに子供関連はね、必ずって言っていいほど私が出動するのでどうしても休まなければならないみたいな時があります。そういう時に、まあ、在宅だとやっぱり気兼ねなく休めるんですよね。世間一般だと、その、ね、子育てしている人たちは休めていいな、みたいな感じで言われちゃったりするところもあるけど、在宅だったら、まだそこの、時間の、こう、融通が効くっていうのを改めてし、こう、気づいた感じです。あと私がちょっとね、なんかやっぱりお腹の調子、体がやっぱガタが来てるようなので、よくわかんない。まあそれは昔からあるんですけど。腸の調子がよろしくない濁すけど、この場では濁しますけど、よろしくないですね。それがね、ピークに、外の仕事に行くとピークに達するんですよ。一気にこうガーンって発動されて、外のトイレに閉じこもっちゃうんですよ。とトイレ、ほら、公衆トイレというか、デパートのトイレに駆け込んだりとかさ、コンビニのトイレに駆け込んだりとかさ、そういうの散々してきて、しかも挙句の果てには出勤できませんとかっていう状態に陥った時もあるんですよね。でも、定期検診とか、なんかいろんな検診には全然引っかからないっていう、よくわからん状態になっていて、じゃあもう適応するしかないみたいなね、体とうまく付き合うしかないので、そこはそういう特性があるんだったら、もう外の仕事はやっぱりご迷惑をかけてしまう、無理だろうと自分の中ではそう踏んで、在宅一本に切り替えようかなと思ってやってます。で、そうだから去年は、だからもうそう在宅一本にするぞって思って、在宅での仕事を探し始めて、で、なん自分スキル何もねえなって思いながらなんか探してましたね。で、去年はまあね、そもそもそういうスキル、専門的なスキルがないっていうのが分かったので、ちょっと年の年末寄りになるんですけど、ドットインストールっていうかなり有名なプログラミング学習サイトに登録したりとか、 少しずつちょっと行動は起こし始めております。で、今年はもうちょっと具体的に何か目指すものを決めて動こうかなと思っていて、そうなるとやっぱ明確な目標を決める際に考えたのは資格ですね。ここなんかエフェクト入れたい。キラーンみたいな。まあね、とはいえじゃあ何資格取るんねんって思ったんですけど、今年思ったけど、今そのドットインストールっていうプログラミングの学習サイトに登録してちょこちょこ学習はしているんです、いるので、なんかそれ系の資格を取りたいなぁと、なんか一個でも取りたいなぁと、ちょっと自信をつけたい自分に。まあそうね、そう思っていろいろ探してます。なんかいろいろあるんだよね、プログラミング系の資格って。代表的なのは取ってもあまり意味がないって言われている IT パスポート。うん、意味がないわけではないんですよね、あれ。だって国家資格だよ。国家資格ってさ、ある程度業務を積んだりとか、あとは大学でね、この課程を単位取ってから、資格、試験、受験資格を得るみたいな、そういうイメージがあったんですけど、お金払うだけで国家資格取れんのっていう。そういうね、うまい、おいしい面があるとは思ってます。あとは、やっぱり、ネットの IT パスポートの、まあ、いい面としては、受験するいい面としては、さらっと参考書を見た感じだと、多分、ネットってこういう風に、つながってるんだなとか、技術の側面を知れたりとか、あとは企業の経営の話とか、それこそ損益貸借表だけ、なんかそっち方面の内容も知れたりとか、結構幅広いので読み物としても面白いなとは思ってます。なので、まあ IT パスポート取れたらいいなとか思いつつ、そうね、あとは今年は JavaScript もやろうと思ってて、もうちょっと専門性を磨こうかなと思ってます。今年の抱負はそんな感じかな。はい。いやー、でも、あとやりたいことか。やりたいこととしても、まあ在宅ワークをもう少し手を広くしたいっていうのと、その試験を受けたいっていうのと、あ、そうそう。あとね、ちょっと英語学習ももうちょっと進めたいなと思ってます。うん、そうなんですよね。何かしら語学学習も並行して進めようと 思ってます。いやもう進めてるんですよ、進めてて進めてるんだけど、あんまりこう定着してるのかよくわからなくて、そうね、ツイッチの方ともお話ししたりはするけど、あ、私ツイッチ配信もしていて、その中で英語圏やスペイン語圏の方々が結構来る時があるんですよ、日によって来ない時は全く来ないけど、来る時は結構来るんですよなんでって思う時もあるんですけど、うん、そういう時は英語、片言英語とかね、片言スペイン語とかをなんとか、あとはね、DeepL とか使ってなんとか翻訳しながら話したりしているけど、その翻訳をせずに自分の言葉で話したいなとはもう常々思っていてうん、だから隙間時間にちょこちょこね、デュオリンゴとかさ、そういう語学アプリをちょこちょこやってるんですけど、まあなかなかね、定着するに至ってない気がするので、もう少し時間取れたらなって思ってます。そう、デュオリンゴのね、デュオリンゴマックスっていうちょっとお高いやつを今1ヶ月ぐらいやってるんです。で、なんていうんですかね、デュオリンゴの最上位ランクみたいな、課金の中で高いのよ、すごいすごい高いってわけじゃないの、その語学学習のその対面とか、あとはほら ECC とかさ、そういうところに比べたら全然、どこかの教室に行くっていうところっていう、なんていうの、料金に比べたら全然安いんですけど、安いんですけどいろんな語学も学べるし、でもね、高い高いと思います、高いけど、AI と喋るっていう機能がまあつくんですよね、それだと。ただその AI っていうのを AI に感じさせないような工夫がされていて、キャラクターとおしゃべりできるんです。そのキャラクターがゆっくり聞いてくれるのねちゃんとゆっくり聞いてくれるし、うん、短いんですよ会話時間が。その会話時間もちょうどよくて、でその話すっていうハードルを下げてくれてる感じはします。なんか永遠喋んなきゃいけないのかこれっていう AI ボットもいるじゃない。確かね、エルサスピークだったっけ、エルサスピークとか、あとスピークっていうアプリとかある、語学学習アプリがあるんですけど、その2つは結構ね長く喋るっていう感じ、それをトレーニングしていく感覚なんですけど、 デュオリンゴはどちらかというと1分30秒あるかなそれぐらいの短さ。ああ、なんかすれ違いざまにちょっと会話して去るみたいな、そういう感じの短さで、すごく気が楽です。あとでそれも記事にできたらいいなと思ってます。あとはそうそう、紹介できたらいいなと思います。いやね、いや、デュオリンゴマックス、もう少しお値段下げれないかなと思う。もう、結構良かったんで、やってて。しかも他の言語も、会話ができるからさ。あれ、いいと思うんだけどね、お金がやっぱり感染高いって。だって5000円近くするからね。いや、無理だなぁと。本当に使う気にならないと無理だなっていうのは感じてる。で、私もいつかこう解約をしようかしまいかちょっと悩んでるところですでも、効果は感じているので、会話への英会話へのか、はい、ハードルがかなり下がったから、それはすごくいいな。またグダグダ喋ってしまった今日はお二人来てくださったようでこのグダグダな配信に年末恒例だから、このグダグダライブ配信は、まあとりあえず今年も配信できてよかったです確か去年もこういうことやってた気がするな。はい。ああ、そうそう。今月はね、もう、個人事業主にとっては、恐怖の確定申告週、月間と私は定めているんで、ちょっとまた配信が遠のいてしまうかもしれないんですけど。またライブ配信やりますので、よかったら、また聞きに来てくれると嬉しいです。ではでは、もうね、2時16分なんで、そろそろ寝ます。では皆さん、良いお年を、今年もよろしくお願いいたします。